ストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間になりました。毎週火曜日のこの時間、ハワイを代表する方々にお越しいただいているコーナー、今日のお客様なんですけれども、お忙しい方やっとお越しいただきました。セントラルパシフィックファイナンシャルコーポレーション会長兼 CEO、 セントラルパシフィックバンク取締役会長のポール与那嶺さんです。ポールさん、ようこそ。
ようこそ、よろしくお願いします。
さて、Gによりますと、ポール与那嶺さんは CPB の将来を担うだけでなく、ここハワイの将来を担う方だということで、 Gいろんなお話聞きましょうね。
そうね、今日はバッチリ聞きたいですね。
まあこんなに偉い方がこんなにお若くてびっくりしたんですけれども
ハンサムでしょ。
ハンサムだしそれではポール与那嶺さん、簡単にプロフィールご紹介させていただきましょう。ポール与那嶺さんは1957年東京でお生まれになりました。サンフランシスコ大学をご卒業なさって、世界的に展開する大規模な会計事務所ですね、ピート・マービックに入社なさいました。 KPMG コンサルティング、日立コンサルティング社長を歴任なさって、2015年日本 IBM 社長に就任なさいました。そして2018年セントラルパシフィックファイナンシャルコーポレーション会長兼 CEO およびセントラルパシフィックバンク取締役会長に就任なさいました。また SMBC グループの取締役でもいらっしゃいます。
それから例の米日カウンセルね、
そう
やるし、
ご紹介しきれない
ですよ。しきれないですね、
とにかく。
じゃあまず小さい頃から言うと、私はあれですってね、東京はどちらにお生まれだったんですか。
いや住まいは高木町です。
高木町、
はい。
あ
で、まあ昭和32年生まれですよね、東京でございます、はい。
そこでずっとローカルの学校ではなくて、やっぱりアメリカンスクールに行かれたんですか。
やはりうちの、父は、読売巨人軍の方でいろいろこうお世話になった与那嶺要なんですけど、やはり野球生活って、率直に言っていつクビになるのか分かんないもんでですから、うちの父もですね、英語教育が一番いいんではないかという、いつでもハワイに、帰れるような状態にするべきだということで、インターナショナルスクールですよね、国際学校セントメリーズっていう世田谷の方にある、学校に、小学校1年から、高3まで通いました。
そうすると英語が第一ですよね。
英語ですね。
で、英語がメインなのに、私この前昨日会長の、例 の, IBM 時代のスピーチ1時間のちょっとね、見させていただいた、聞かせてさせていただいたら、すごいロジックにですね、
いや
英語を日本語をあれだけロジックに分かりやすく喋れる方って、僕は日本人にはあんまり見なかったんですよ。
いや、そんなこと
どこでそんなに英語、日本語がお上手になられて、こういうロジックな発言をされるようになったんですか。
いや、基本的に大学まではですね、ほとんど日本語の教育って受けたことがないわけなんですね。ですから未だに、そうやって褒めていただくわけですけど、実はもうかなり拙い日本語で。
いやこれが拙いだったら我々は何と言えばいいんですか。
それで本当に大学を卒業してからですね、就職先がピートマーク、今の、KPMG ですよね。で、当時の上司が、君はやはり日本育ちで日本語もできるから、日本企業担当であるってこう言われましたね。で、当時これは、70年代後半ですけど、当時のロサンゼルスっていうのは もう毎日のように日本企業がこう進出するような時代で、あの目が地銀合わせてですね36校もあったんですよ、あのロサンゼルスの方には。
そうですか。
でその時代ですから、私結構いろいろ日本のお客さん周りをして、でまあ、あのそういう英語の専門用語ですね、なんか日本語の発音にすればだいたい通じんじゃないかって思いながらですねよくお客さんにこう叱られて、柳井さん、アカウントリシーバブルって売掛金って言うんだよっていうようなですね、いろいろ教えてくれましてね。でそこでまあ率直に言ってやはり結構お客さんにこう鍛えられて、でまあ90年後半からまあ日本の方に戻りましたね。でまあ、あの、まあ日本のビジネス界で、まあやはりこう生活もこあのかかってるわけですから、まあ自分なりにいろいろあの日本語のそういうプリゼンであるとか講演を練習して、まあ、どうにかここまで日本語ができるようにやっとなったっていう、まあそういう、うん、そういう背景ですね。
本当でも、はい、ロジカルにこう日本語喋れるってなかなか難しいですよね、うん、やっぱりだからそれはやっぱアメリカのこう、言葉を日本に一応訳してらっしゃるんですかね。
そうなんでしょうかね。ですけど、ね、日本人も一般的で非常に大変ロジカルだと思いますけど、ね、
いやいや最近は日本は日本人はなんとかなんとかなんとかで最後に結論はってことです
かね。そうですか、
そうですか。その間にちょっとあのご両親の話を少し、はい、あのご兄弟は
姉が2人おります。あの今ロサンゼルスの方に住んでます。
そうですか、はい。でその3人でご両親に育てられたんですけども、はいはい、大変厳しかったんですか。どういう感じで育てられたんですか。
いや、あの決してそんな厳しくもなければですね、まあ、父はいつも、まあ、そういう野球の関係で遠征であるとかで、まあ、非常に、まあ、彼自身どう言えばよろしいんでしょうか、あの野球の職人だったんですよね。ですからもう時間があっても、もう常にこう練習をして、ですから
家でももちろんそうです。
ですけどほとんどあんまり家庭にいなかったっていう、あのそういう世界で、まあ、うちの母は逆にあの自分がまあ小学校1年ぐらいから今度あの宝石店をオープンして、特にあの外人さん向けのまあビジネスをまあしていたわけなんですけど、ですから、まあ、あの実際親はほとんど家にいなかったっていう状態が結構続いて、まあ、兄弟で3人、まあ、どうにか、ね、
やってた
っていうような、でも、まあ、そういう実態ですね。
お父さんとキャッチボールぐらいやったでしょ。
まあ、5、6回ぐらいやってますでしょうかね。やはりこう、年がら年中こう野球をやって、で、家に帰って、それで、パパ、ちょっとキャッチやろうって言いづらいわけでしょ。
そうそう、
や
りね、俺だったら
言っちゃう。かわいそうですよね。ですから、まあやはりどちらかと言いますと父はテレビとか、まあ、新聞で拝見する方が多かったっていうのが実態ですよね。
そうですか、
はいはい、
ちょっと寂しい。
寂しいですね。母様に育てられたって感じですかね。
そうですね、どちらかと言いますとね、
かなり厳しかった。
でです、いや、うちの母は厳しいですよね。やはりあの、まあ、ビジネスパーソンとして、まあ、宝石店といってもやはり社員もあの6名ぐらいおりましたね。でやはり毎日そういう会社でのそういう気づきとか、あのまあ社員をこう叱った場面であるとか、そういうことをですね毎晩あのまあ食事を取りながら全部説明して、それでまあ君たちだったらそういうバカなことはしないでしょうとかですねよく言われて、まあ結構非常にこう半分説教みたいなことをもう大体毎晩食らってですね、
ケーススタディをそこ
で、まあ、そういう感じですね。ですけど非常に大変参考になりましたけどね。まあ、そのおかげ野球があんまり上達せずに、まあ、どうにかビジネスの方
は。ポールさんはあのスポーツは野球はやらない。
何一応大学2年まで野球やりましたね。まあ、自分もあの、まあ、それなりにちょっとあのプロ野球は目指していたんですけどね。
そうですか、アメリカの大リーグ。
いやいや、あの大リーグってほとんど関係なく、まあ、やはり日本プロ野球ですよね。
ポジションは、
いや三塁です。
ああそうですか。
で、まあ、あのや、まあ、一応プロは目指しておりましたけど、あの大学2年終わってからですね、まあ、これではなかなかこの程度の素質では、なかなかちょっと生活には困るねっていうことを気づいてですね。で、野球を断念して、 で、まあ、あのもうちょっとそういう、まあ、会計学の方にちょっとこう集中する、まあ、羽目になったわけですよ ね、
ね、はい。まあ、今回の私どものテーマの天気ということから考えると、はい、ピート・マーウィックで20年ぐらいやられて、はい、18年ぐらいですかね、はい、それから日立コンサルティングに行かれて、はい、から日本 IBM に行かれて、はい、CPBA へ来られてみたいな、こう、はい、こういう、まあ、私なりに見るとね、うん、それ4つか5つぐらいの中だとしますと、まあ、どの辺が一番天気というか自分が変わったな、特には今から振り返られると、
まあ、やはり最初はやはり野球を断念した、
ああそれは大事な天気、
あの天気ですよね、はい、これやはりもう本当に大学2年までは、まあ、はっきり申し上げたらほとんど勉強もせずもう毎日野球しかやってなかったっていう、まあ、世界ですよね。で当時私 の、 あの高校高3までの同級生があの団野村っておりますし、あのエージェントの、はい、まあ、彼とよく、まあ、私が三塁守って彼がショートを守って、で、まあ、彼も私もそうだったんですけども、野球しかしないっていう、まあ、本当にもう野球小僧ですよね悪い意味ですね。そうですか。で大学2年までもですね、実は専攻も体育学だったんですよね、はい。で野球をやめてから、まあ、日本に戻って、それでたまたまあのある日本の監査法人の方で英会話を教えていたんですよ、アルバイト で、 でその時に初めて、あ、会計ってこういうものかっていうこと で大学3年に戻った時に専攻を変えたわけなんですよね、
うん。
ですけど、あの野球を断念するっていうのは結構な挫折だったんですよね。
そうかもしれないね。
やはり、まあ、あの、まあ、もちろんうちの父とはあんまりね、こう、まあ、キャッチボールとかしていないって言ってもですね、やはり、まあ、与那嶺の長男としてですね、これはやはり、まあ、そういうことですよね。ですから、それは結構厳しい時期であってですね。ですけど、やはり人間っていうのはそういう挫折があっても、まあ、倒れてもまた立って、うん、なんか次の、まあ、挑戦を探して、まあ、やっていかなくちゃいけないっていう、うん、でそれははっきり言って、まあ、あのその後ビジネスの中で
も、ね、切り替えは早かった、
まあ、そういうことですね。あ、やはりあのでビジネスの方でもやはり絶対にもう常になんかこう成功するっていう話でもなければですね、
うん、
やはり山あり谷ありっていう時に、うん、まあ、谷に入る時にはそこをやはりまたすぐこう立って、
うん、
まあ、次の挑戦にですね、あの、まあ、まあ、進めていかなくちゃいけないという、まあ、そういう非常にいい学びになったわけですよね、あの、まあ、野球のおかげで。
大好きな野球断念するという大きな決断をする際にね、お父様には相談なさったんですか？
あ、してますよ。で父はですね、もうすごい喜んだんですね、こんなね野球選手って
厳しさが上がってた、
まあ、当時はあんまり報酬もあんまり良くなかったんですよね。あ、あの実はですね、昭和32年、まあ、自分が生まれた年はうちの父はあの MVP も獲得しているわけなんですよ、巨人軍 で、
巨人軍 で、 ね、
ですけどその MVP を獲得した時にですね、僕も
言ってましたよ。
でどういう賞をもらったか、まあ、どういう賞金をもらったかって言いますとね、自転車とアヒル2匹だった。アヒルですよ。いや、これ本当の話
だった。
いまだに写真も持ってますけどね。ですからうちの父曰く、野球選手ってもう大体30後半で人生終わるわけだし、で報酬もそんなによくはないから、あ、君はもう弁護士だとか会計士とか、うん、なんかそっちの方面に行く方がいいよっていうことで、父は非常に喜んでくれたんで、逆に母が非常にこう残念があってですね、
うん、
あのね、あなた野球選手になるってすごい期待してたんだけどなんか言われてですね。でまさか会計士になるとは思ってもいなかったと。なんかこうあれは結構大変でしたよね。
そうですか。じゃあそれが第一番目、二番目が、ね、あの例えば、はい、ピート・マーウィックっていう、ね、大会社からのトップまで行かれて、
はいはい、
それでなんで日立に移られたんですか、コンサルティング。
まあ、あの私ですから、あの、まあ、ピート・マーウィックって やがて KPMG になってですね、それで、まあ、日本アジアを、まあ、統括リーダーになりましたね、あの KPMG コンサルティング、
ね、コンサルティングね、うん、
でそこを一旦2004年にハワイに戻りましたね。ちょっとやはり自分なりにちょっとこうリセットしたいっていう、ハワイに帰りたいっていうあの意識もございましたけど、 やはり、まあ、こういう KPMG コンサルティングだけでいいのかっていうこともですね、いろいろちょっと自分なりの、まあ、人生観って言いますかね、ちょっと考えて一旦やはりハワイに戻ろうっていう。で、そのきっかけがですね、たまたま私のいい知り合いがあのホノルル市長になりましたね。で彼の、はい、ムフィーですね。で、彼の要請で、まあ、ちょっと、まあ、あの市の特別顧問になってくれないかと。で、これから市の、まあ、再生、当時は財政的にあんまりよろしくなかったもんでですね。やはり、あの、ポールがホノルルに戻って、あの、まあ、市の、あの、いろいろそういうオペレーションの見直しも含めて、まあ、財政面もなんかちょっと手伝ってくれないかっていうことで、まあ、私実は1年半、あの、ホノルル市の公務員になったんですよね。で、それも非常に貴重な経験で、普通公務員っていうのはね、一生懸命働かないとか、そういうモチベーションがないとかなんかよく言われますけどね、もうまるっきり正反対で、あのホノルル市の皆さんと肩並べながらですね、あの市の再生プロジェクトっていうことでもう必死に仕事をしてですね、本当に貴重な経験になったんですよね。ですけどちょうどその時期にやっとそういう財政面ももうちょっとそういうあの先がこうもうちょっと見えるような状態になってからですね、あの、まあ、当時の日立の社長の古川さんがハワイにいらっしゃって、まあ、私も彼とは長年の付き合いで、まあ、日立さんもずっとあの KPMG 時代のお客さんで、で、まあ、彼がですね、あの、まあ、ぜひ日本に帰って、で、まあ、日立でコンサル会社を作ってくれないかと。で、一番強力に言われたのはうちの家内で、あの、日立の社長がわざわざハワイまで来るんであれば、あなたは入らないと失礼なんじゃないかって、こう言われましたね。
奥さんは強いんだね。
うん、で、ちょうどその時期にですね、あの、日立さんが、あの、今、モアナロアガーデンズの方にある日立の何の木、
聞いて聞いて。
何の木の、まあ、それを、まあ、その、権利をこう獲得するためのですね、これから交渉しなきゃいけないということで、まあ私はちょっと、あの、日立側の方の代理人としてですね、ちょっとお手伝いして、当時のあの、デーモン信託ですね、があの、その土地を持っているんですけど、まあそこと交渉して、まあその、まあ権利をまた、まああの、取得してですね。
これを詳しく言うと、ちょっと言ってください。
あの木なんの木、あれはポール・ヨナミネさんの木なんですね。
いやいやいや、
そんな。日立の木って、ね、
あの、その交渉だけちょっとお手伝いしたっていうことで、
これね、ハワイにとってもね、日立にとってもすげえ宝ですよね。
いや、それが、まあ、もう一つきっかけとなってですね、まあ、あの、まあ、日本に戻って、まあ、日立コンサルティングをこう立ち上げていくっていうような、まあ、あの、一つのきっかけになったわけですね。
その当時は日立っていうのはやっぱりものづくりの会社で、
はい、
コンサルティングなんてもう誰も思ってなかったんじゃないですか。そこをこう、やっぱり意識を。変えていったんでしょうね。
まあもちろん日立って大会社ですし、
大会社です。
で、もちろんあの、ものづくりとしてはもう世界一ですよね。で、それを支えていく、まあ日立流の文化っていうのはすごいものだと思うんですよね。ですから未だに日本でも、まあ新幹線から、まあ他の普通のまあ電車にしてもですね、まあ、全部こうワーキングするっていうのはやはり日立のものづくりパワーだと。ですけどそれに合わせてやはりもっとそういう IT 技術の活用であるとか、あと上流工程の、まあ、もうちょっとそういうソリューションをこう作っていくような仕組みであるとか、まあ、非常にこうちょっとビビたるレベルだったかもしれませんけど、多少は貢献した
つもりなんですね。いやいや、頭の固い人
たちをこう
揺らしたんだから、
ね、いやいや、全然そこまでは。
どうやって取り組んだのかね。
いや、それはちょっと言い過ぎだと思いますけど、もう本当に多少ちょっとお手伝いしたっていう程度で、まあそこでまあ4年契約で日立に入らせていただいてですね。で、ですけどまあ私もまああの KPMG が長かったもんでですね。あの、ちょっとそういう4年契約でちょっと抑えていきたいっていうところもちょっとございましてね。で、まあハワイに戻るつもりだったんですけど、その時に急にまあ IBM からちょっと誘われましたね。で、やはりまあ日本での IT 業界って言ったらもう IBM はまあ、自分で言うのもなんなんですけど、結構トップ企業で。うん、
これじゃあ3番目の転機、
はい、はい。ですね。ですから、まあ、あの、当時の社長、まあ、今でも社長の、まあ、ジニー・ロメッティっていう、まあ、女性社長なんですけど、うん、まあ、彼女から、まあ、誘われてですね、今度 IBM の方に、まあ、移ることになったわけですね。うん、
まあ、その時そのやっぱり日立から今度アメリカの企業に行って移った時に、はい、決め手は最後やっぱり人ですか。人をやっぱり頼まれたら、
まあ、やはりあの当時ですね、やはり一般的に言って日本の企業のその IT の活用っていうのがまだ非常に遅れていたわけなんですよね。でやはりあの、まあ、日立はもうものづくりっていう意味ではもう素晴らしい会社なんですけど、やはり IBM の基盤っていうのはやはりその IT 技術をこれから日本で広げていくためには、やはり IBM のプラットフォームを活用したいっていう、まあ、ちょっと個人的な意思があったわけなんですね。あのやはりどの企業に行っても、まあ、IBM から、まあ、IT を学びたいとかですね、うん、IT を知りたいっていう、あのいろいろ皆さんそういう意識を、まあ、持っているもんでですね、その方がやはり最終的には、まあ、お客様の方にもこう貢献できるんではないかとこう考えたわけなんですね。私非常に自分で一番自慢話としてはですね、まあ、KPMG からまあ、日立、IBM に移ってもですね、お客さんはあんま変わっていないわけですね。だからお客様の方がついてきてもらったっていうことは非常に自分では未だに大変誇りに持っていること
なんですね。それで日本語も上手くなったし、すごいですね。じゃあちょっとこの辺で、すいません。
My Story, hosted by Hiroko and Hawaji.
セントラルパシフィックフィナンシャルコーポレーション会長兼 CEO、 そしてセントラルパシフィックバンク取締役会長のポール与那嶺さんをお迎えしています。
はい、では後半はちょっとばかしあの CPB の話というよりも、まあ、少しこうこれから CPB をどうしたいかみたいなところをお話しいただけますか。
ありがとうございます。まあ、あの実はあの CPB に入るっていうのも大変意外だったんですね。やはり私あの、まあ、40年前からいろいろあの日本の特にあの日本の金融機関さんには大変お世話になって、あの、まあ、経営コンサル、SI や、あのいろいろの違う角度で、まあ、大変お世話になってきたわけなんですよ。まさか、あのそういうあの銀行員になるとは思ってもいなかったわけなんですよね。ですけど非常にあの大変幸運にあの CPB ってもちろんニューヨーク株式市場で、まあ、上場会社でもあるんですけど、あの取締役の皆さんの中で非常にいい知り合いが大変、まあ、多くいるもんでですね、まあ、彼らから、まあ、ちょっとこう誘われて、まあ、入ってもらいたいっていう話で、まあ、受けたわけなんですけど、去年10月にあの入社したばっかりなんですね。で私としてやはり CPB のですね、あの魅力っていうのは、あの65年前にあの日系人が作ったあの銀行なんですね。ですから戦後皆さんあの、まあ、特にあのヨーロッパの、あの、まあ、第二次世界大戦中にヨーロッパで活躍した日系人がハワイに戻ってきて、で当時の他の金融機関は、まあ、白人社長、まあ、頭取が、まあおりましたね。でなかなか住宅ローンであるとか、まあ、ビジネスローンが組めないっていうような、まあ、時代、まあ、あの時期であったわけなんですけど、でその時に、まあ、井上上院議員ですね、今未飛行場の名前にも、なっておりますけど、井上上院議員率いる日系人が約10名集まって、でじゃあ日系人のための銀行を作ろうっていう、ですけど彼らって銀行業はあんま知らないもんでですね、たまたま一人の、あの創業者の知り合いが住友銀行の方にいたもんでですね、住友銀行さんが駐在員を送って、それでできた銀行なんですね。ですから非常にそういう意味では、その日系コミュニティ、特にあの日本人の皆様にとっても大変重要なヒストリーが、まあそういうレガシーがあるっていう、まあそういう特徴があるわけなんですね。ですから今回、あの一応、まあ、あの CEO 最高責任者として、まあ、招いていただいてですね、もう大変、まあ、そこはもう大変光栄でもあれば幸運でもあったわけですね。
そうするとこの CPB さんはじゃあ日系人のためにどんなサービスというかどんなことを今後
されたですね、まあ、もちろんもともと最初はまあ日系人のためにできた銀行なんですけど、まあ、あのご存知のように井上上院議員は常にハワイ州全体のことを、まあ、こう考えていた政治家ですから、まあ、日系人だけではなくハワイの住民 皆さんのための、まあ、いい銀行になっていこうということで、まあ、あの数年後結構そういう方向性ミッションをちょっとリセットしたわけなんですね。 ですけどと言いながらその後やはりまだ日系人日本企業、日本人の皆様に関して、まあ、多少ちょっとこう、フォーカスを当てながら、まあ、あの、皆さんが一番、まあ、欲しがっているようなソリューションをですね。で、また、あと、サービス、まあ、サービス内容も含めて、それを全部提供するような、まあ、そういう銀行にしていこうっていう。ね、まあ、そういう考えで今日まで。
ですから、まあ、皆さん、日本から来られたお客様がいて、なんか投資したいな、なったら、やっぱりこう、ね、頭取が日本語喋れるんだから、ね、簡単です。簡単って言ってないですか。決断はあれは大変でしょうけども、コミュニケーション取れるし、いろんなことが分かっていただけるし、そういう意味では、ね、非常に、まあ、皆さんにとって優しい。
まあ、大変拙い日本語ですけど、ですけど、日本語ができるっていう意味ではですね、やはり、まあ、皆さんご存知のように、アメリカン組織っていうのは、ね、うちもそうなんですけど、まあ、なるべくそういうコンセンサス経営もしているつもりですけど、と言いながら、やはり、アメリカの上場企業っていうのはトップダウンってすごく重要なんですね。
うん、
トップダウンはしなければ、やはり組織の方向性って、まあ、社員もわかんないわけですし、で、そこを毎四半期いい結果を出せないっていうような、まあ、そういう、まあ、問題に直面するわけですから、うん、ですけどその延長線として今度逆にお客さんが困ってる時はです、
うん、
それもトップダウンしてすぐ対応していくっていう、
はい、
ここはですね、はい、自分で言うのもなんなんですけど、やはり CPB のトップは日本語もでき、またに日本の企業とのビジネスは長年やってきているつもりですし、日本人の心はまあ自分はアメリカ国籍であっても、まあ、そこは経験しているつもりですから、困った時にはですね、絶対に私の方に言っていただければ、まあ、そこをやはり、まあ、トップダウン的に、まあ、解決するような、ことを、まあ、提供していくっていうことはですね。
それから瀬田さんもいらっしゃるしね。まあ、いろいろいいんじゃないですかね。
非常にそこは恵まれてます。日本人スタッフも今25名。おりますから。
あと、はい、あれでどうですか、ハワイの今度の鉄道、レール、この将来ね、はい、なんかこう、鉄道が今度できるんですけど、
はい、
その、
はい、
その近く、駅近くの周辺の開発なんか、
はい、
CPB さんやられるんですか、
はい、いや、まあ、銀行としてもちろんそういう開発はしませんけど、今のその、特に、まあ、ハワイの方で TOD、Transit Oriented Development、駅周辺の開発ですね。これに、これからかなり力を入れていきます。で、そうやってやはり、駅周辺の開発をしていかない場合には、特にその駅の保守運用に関する、そういう資金面の負担が非常にこう高まってくるわけなんですね。で、そうなってきますと、やはり、特にオアフ島に住んでいる住民の皆さんの固定資産税が上がるっていう、そういうつながりになってくるものですね。で、我々やはり住宅ローンのお客さんも大変多いわけですし、ですから、やはり銀行としてはですね、その駅周辺の開発をこう支援していくっていう意味では、これは当たり前の話だと思うんですね。うん、で、そこで、じゃあハワイの皆さんがそういう駅周辺の開発のノウハウがあるかって言いますと、それはもちろん、あんまりそういう経験がないわけですから、今、まあ我々銀行として日本の鉄道会社さんであるとか、商社さんも含めて、いろいろ、しょっちゅう日本に通って、今、ホノルルの鉄道プロジェクトのプロモーションをしてですね、ぜひハワイで、一緒に、その開発に携わってもらいたい。ノウハウをハワイの方に持ってきてもらいたいと。で、ちょうど今月もですね、月末に2社ほど、ハワイの方にいらっしゃっていただいて、投資ありきで、いらっしゃってですね、ノウハウを提供していくっていう、まあ、そういうお手伝いを
インフラ投資ですからね、そのマンションを建てるというんじゃなくて、はい、その本当 の, その住む方の、はい、インフラですからね。
ですから今の、21駅、できるわけなんですけど、今の駅っていうのはですね、アメリカ本土にあるような非常にそういう空の状態の駅なんですね。
うん、
日本みたいではなく、全然リテールも、要するにそういう小売業もないような、駅なんですね。で、それではなく、もうちょっとそういう駅内も含めて、もうちょっとそういう収入源が、まあ、出せるような、そういう駅の開発に切り替えることであるとか、周辺の方では、そこもまたリテール、ホテル、あとは、まあ、住宅開発も含めてですね、そういう可能性っていろいろあるわけなんですね。ですけど、まだ市としても、 まだそこまでいろいろそういう戦略であるとかその、まあ、プランがですね、設計がまだあんまりちょっとこう進んでいないような状態です今。
最後に与那嶺さんの自分の夢、これから今後どうしたいのかみたいなことございましたら、
は
い、
やはり、まあ、2つほどありますけど、まあ、マクロから言ってですね、今ハワイの住民っていうのは今もちろん失業率って今 2.5% なんですね。ですからもうほとんど雇用はフルフルなんです。ですけど、まあ住民の5割は今生活にすごい困っているわけなんですね。うん、やはり不動産のね、固定資産税、電気代、水道代、まああらゆる面でですね、やはり生活費ってすごく高いんですね。でそれに関する、まあ銀行だけではなく、まあ個人的にも何がしら何か貢献できないか。もっとそういう所得がこう上がるような新しいビジネスチャンスをやはりこう作り出していきたいという、これがマクロの方ですね。ミクロの面では私今子供が3人サンオゼの方に住んでおります。3人ともメイディンハワイです。ハワイ生まれ で、
そうですか。で
ハワイに戻りたいわけなんですね。ですけど雇用がないんです。要するに彼らにとって非常にこうエキサイティングな、まあ、将来性があるような雇用ですね。ですから、このミクロの面でも、まあ、うちの家内にも日々言われておりますけど、何かいい職をね、こう作り出して、子供も帰れるような、そういうハワイにしてもらいたいという、これが私の二つの夢です。うん、
それだったらですね、もう CPB 早くやめて、あれですね、政治家、何やら井上の後任がどうですか、これが今日の締めかな。
そう言っていただいて大変光栄ですけど、銀行だけです、私は今。皆さん CPB 一つぜひよろしくお願いしたいと思います。
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。今日のゲストポール与那嶺さんお迎えしましたけれども、本当にポールさんハワイへの愛を感じるんですけども ね、日本そして世界の大企業のトップを務めながら、さらに東京生まれでいながら、うん、ふるさとはハワイとお考えですか？
うん、いやそれはもちろん、もう本当に子供の時から、まあ、うちの親もですね、
はい、
まあ、日本は大好きだったんですけど、やはりハワイに帰りたいっていう意識は常に持ってて、はい、ですからそういう環境に育ったもんでですね、また、まあ、夏冬っていうのが、まあ、うちの父も当時のアロハ航空の宣伝塔だったもので、航空券はただですから年2回ぐらいはもう必ずハワイに帰って、うん、で、まあ、夏冬、まあ、ハワイで過ごす、そういうパターンでした。
ハワイを愛しているポール与那嶺さん、今後もどうぞご活躍ください。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。